父を返せ、母を返せ、年寄りを返せ、子供を返せ、私を返せ、私につながる人間を返せ、人間の世のある限り崩れる平和を返せ。ご存知の方も多いと思います。広島の原爆連公園、ある原爆の師峠三吉という人の師です。峠三吉さんは広島の爆心地から約3キロのところに住んでいて、被爆してもともとが病弱だったんですけれども、それによってさらに健康を害され、その8年わずか36歳でこの世を去られたんですが、その被爆されてからですね、いわゆる原爆詩人として原爆の状況というのを赤裸々に歌い続けて、そして反戦と平和を世界中に訴えてこられた人です。父を返せ、母を返せ、年寄りを返せ、あるいは私を返せというふうに叫ばないでは折れない人々のその気持ちに対する共感、こんなことを言わざるを得ない、こう叫ばないでは折れない人のその気持ちに本当になりきってた。この峠さんはこういう言い方するんですね。彼の詩集は、これは私の、いや広島の私たちから全世界の人々、人間としてふとした時、自他、自分と他人への思いやりとして差し伸べられざるを得ぬ優しい手の中への誠意いっぱいの贈り物である。平和っていうのはどんな魂に対する、どんな人に対しても差別しないで思いやることのできる思いやりがあって初めて起こるものだというふうに思うんですね。新聞に中学生の女の子が投書してました。14歳で、おじいちゃんとおばあちゃんに、こんにちは、私は夏休みを使って広島に行きました。広島と言ったら何を思い浮かべますか。やっぱり原爆のことでしょうか。広島平和記念資料館にはたくさん人間の失敗のかけらが展示されていました。8時15分で止まった時計、ボロボロの制服、影になった人、皮膚がドロドロに溶けてつらら状になっている腕、どれを見ても原爆の猛者は伝わってきました。今世界は核のことで大変問題になっています。中国が実験をし、フランスも。おじいちゃんおばあちゃんどう思いますか。私は唯一被爆国の日本だけじゃなく、世界中のどこの国も核について反対し、存在すら許してはならないと思うのです。だって核は人殺ししかできないでしょう。核に賛成する人にはぜひ平和記念資料館に行ってもらいたいです。そこは痛いほど人の気持ちが伝わってくるところです。でも耳を塞いじゃいけないって思うんです。よく耳を澄まして聞いて忘れちゃいけないって思うんです。忘れなかったら人は同じ失敗を繰り返さない。人間ってそのぐらいは頭がいいんだと私は信じている。おじいちゃんおばあちゃん、私も間違いを起こさないように教えてください。50年前のこと、何を思い何を考えていました。何か突きつけられる思いがするのですが、やはり彼女も実際に広島に行って見てきたことで肌に感じ、つまり気持ちが分かる。そうでないとどうしても遠い、あ、日々だったね 痛感させられたんですが、小平学園教会の宗像元井牧師、彼は敗戦をですね、四国の松山県の佐田岬の特殊潜航艇の訓練所で、しかも教官として、こう後から出てくる若い人を特殊潜航艇で送り出す訓練の担当して、そして事実を送り出すという人だった。しかも根は真面目な人ですから必死にやった。戦争が終わって蓋を開けてみたら、何をやったんだろうっていうことを、しかも自分は真面目に訓練して、そしてしごいて、そして出したのはただの無駄な死に追いやっただけ。それが結局自分が天皇を神と信じてて、そして全てが天皇のためってこう思っていることで、自分のやってることは分からなくなってしまうということが背後にあるからです。まあ私はなるほどと思って、もう一度よくそういう天皇制っていうことについても、もう一度考え直してみる必要があるなっていうことを痛感したんですけれども、いずれにしても今日私は平和誠実で、手術の次第が神による完全な武器というふうになっている。これがどう結びつくのかなと思って随分悩んだ。第2コリントの6章、このテキストをもう一度よく読んでみたときにキーワードが見つかりました。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。考えてみると、恵みをどれだけ無駄にしたのかなってつくづく思う。恵みを無駄にするなということはぼんやりしちゃいけないっていうこと。その次の、今や恵みの時、今こそ救いの日、今や恵みの時っていう言葉は、この本来の意味は神の御旨にかなった時という意味。神が良しとされている時。しかもこの時というのは、私たちの普通に考える時間と違います。聖書には時に関して二つの考え方。カイロスという神の時とクロノス、人間が数える時というね。で、私たちは普通クロノスに、何月何日どうするとかっていうのはクロノス。しかしここで今や恵みの時というのは、これはカイロスっていう、カイロスというのは信じない人にとっては意味のない架空の時です。今や恵みの時というのは、今日は何かいいことがあるぞじゃなくて、今や恵みの時というのは神の御心にかなうとき、つまり神が待っていらっしゃる。私の恵みに気がついたかって待っていらっしゃる。お前はどっちを向いてるんだって言ってらっしゃる、その神に、はい、変な方向いてましたって言える。そのとき、それが恵みのときということですね。ですから、その恵みの時に気づいた者は、今度は4節、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。それは、6章の1節の神の協力者ということともつながると思うんですが、この神に仕えるものとしてというのは、私は一体何者なのだということをもう一遍自覚し直すということです。私は天地の創造者で、そして人を下さった 神に捕らえられて、神に作られて、その神に生かされて、そして恵みをたくさんいただいているものということ。そうすると、神に使えるものとしてその実を示していますというのは、こういうことじゃないかと思います。常に自分で責任を取るということです。ありとあらゆることに常に自分で責任を取るということは、自分の判断と決断に対して自分で責任を取る。人のせいにしない。ここで天皇制体質というのと関わる。ちょうどオウムを見ていたら、不思議な人なんだっていうね、よく持ってこう思うんですが、よく考えたら50年前の日本人は全部ああ残虐行為も全部正当化でした。ね、殺人することだって、あのオウムの人たちにとっては正しいことだ。誰かが喜んでくれることだと思ってやったんですね。そこに殺される側に対する思いやりというのは全くない。つまり、人を神とした集団においては、弱い側に対する思いやりというのは消えるんです。自分の正当化だけが残るんですね。それが日本人のしてきたことです。もちろん悪い面ばかりではないんですけれども、そういう面があったということ。そしてそれが癖になってしまったときにはどこかお神の言うことだから仕方がないという諦めと自分の責任の放棄というか、改めて戻ってこいって大きく手を広げて待っていてくださる方がいる。そして死んだ先も心配するな、お前たちのために心も用意してある、ちっぽけなことで天国に行けるか地獄かなんていうことはもう問題ない、ちゃんともう用意してるんだ、大事なことは今お前がどう生きるか、それが神様が一番関心を持っていらっしゃるじゃないかと思うんですね。だからそこでどういう生き方をするかというと、神のしもべとして、つまり神に使えるものとしてっていうところにいつも針を戻さない。私たちはどうしてもいろんな聞こえたり、あるいは自分の中の欲があったりそれしますから、でそれに流されたりいろんなことがあって、だけどそこで大事なことは、ああしていけない、こうすべきだとかっていうことではなくて、その時その時に自分に真実であるってこと、気がついてなかったら、気がついてなかったらごめんなさいということですし、あの時自分はこうだと思ってやったけど、それはやっぱり良くなかったねって、それを認めるなら、それを素直に認めること。神は全部そのプロセスをご存知です。そして、じっと見守って、イエス・キリストに乗って、さあもう一度行けっておっしゃってください。それが、今は恵みの時、そこへ、帰れる。だから、よし、出発しちゃおう。もう一回出直しだ。っていう、これが私は福音信仰じゃないか。というふうに思うんですね。出直しにですね、遅すぎる時はないんです。キリスト教的な意味での救いっていうのは、理想的な状態に到達することじゃなくて、いつでも今から出発できるっていう。出直すができるっていうのは、今が恵みの時なんだ、今が一番なんだっていうことを思って、よしまた行こうって言えるのが、これが信仰であり恵みなんです。ごめんなさい神様、随分たくさん恵みがあったのに、こんなにぼんやりしてもったいないことをしてきました、これからは一つも残さないように、できるだけ気がつくように、いつも喜んでいけるようにしますから、って言っちゃあまたおやりして、なんか囚われて、それはまた繰り返し、ごめんなさい、今や恵みの時、もう一遍、解放するを意識する。で、それはもう、 全部終わりから何から全部もう決まってる。だからいつ死ぬかとかね、もうみんなちっちゃい。最後ももう保証付きだと、どんな時になってお前も味方するぞって言ってくださる方がおられる時ですね。何が大事だっていうことを間違えないでくれ。人の世界が人の手で祝福を送りたいからお前たちを選んでるよ。それは私たちがやっぱり現実であることを通してのみ神様の祝福が伝わっていくんです。あなたのようなことしていたらダメだね、私が告白するのには大変な苦労したんだよ、もうちょっとしっかり聖書勉強するんだねとかね、祈りが足りないよとかっていう、そういう姿勢ではなくて、何年やったって全然スタンドランをやる人のもんなんだけども、そういう面ではあなたとあんまり変わりないんだから、いやもっとひどい失敗してるよっていう言い方で、さらにだから一緒にやっていこうよっていう、その姿勢が平和を作るということにつながると思うんですね。いつでも今や恵みの時っていうことを覚えて、そしてとてもラディカルな考え方をする人たちに対して一歩置いて入り下って、もう一体何がそうさせてんだろうっていうことを探り取ろうとする姿勢を持たない。あの人が暴力的だからダメなんだ、あれが収まるまでダメなんだじゃなくて、何がそれをさせてるのかっていうこと、これがラディカルという根源を問うで、私たちはその根源を問う姿勢を信仰によって与えられてるんです。私たちの根源は天地創造の神なんです。人となってくださったイエス・キリストといつも私たちと共にいてくださって気づかせようとしてくださる聖霊が私たちの根源なんだから、もうその元にあってくよくよしない、そしていつもごめんなさいって言いながら出直すじゃないかなというふうに思う。急に話が変わっちゃうんですが、チコのことをこう見てるためにですね、信仰のことをいつも考える。飼い犬が狼に変わる人だというのは NHK があるんですね、関係がありますから、うちのが狼に変わっちゃいけない。それがまたちょうど旅先でですね、ある兵士に泊まったら、そこはまあ犬を止めていいっていうところずっと泊まったもんですから、そしたら飼い犬が何匹かいて夜中にわーわー吠えたんですね。そしたらうちのあのちっちゃいのが一人前にですね、野生を取り戻しましてね、狼がうわーっていう、それ遠吠えの吠え方まで、おお、お前も一人前いいんだなとかっていう、そういう感じがしたんですけれども、それがつまりあのテレビではですね、この頃凶暴な犬が増えてきた。それは飼い主が権威を持ってないで、犬を連れて散歩している人を遠くからこう撮りながら、その訓練士があるのがですね、あるのがですね、つまり犬に振り回されてますね。それで初めての人がこの訓練士のところに行って、でそれをちょっとやったら一回教えてもらうだけで、犬はスッということを聞いて、紐をパッと引っ張ってると良くないなとかね、これ緩めて、そして自分が毅然として犬の方ばかり見ない、自分はこう行くっていうのを訓練して歩いてごらんなさいって言ったら、本当に素直にスタッフしてでやった人が、ああ気持ちいいってもの、服従してくれるのがいるってのはこんなに気持ちいいのかっていうようなことを言ってましたけども、うちもまだ息子から見れば甘やかしすぎて言われてるんですが、厳しくやったつもりなんです、最初にですね。だからあの人にだって勝手な歩き方させないということもしてるんですが、犬にとって主人がきちんとしてるっていうことが自分の安定です、ね、主人が権威を持ってないっていう時にどうしていいかわからなくなって本能だけになるというふうに思うんです。でだから時々皆さん方に申し上げたように、 地方に出るときに神様の気持ちが分かるななんて生意気なことを言うと、もう頼りない神様のすぐ甘やかしておいよしよしな、夜中なんかでもちょっとそばにこう来て寝てるとこう触ってやりたいんですが、そうするとスッと見えてきますからね、あ、これが神様じゃないか、神様をこういう時に守っているんだそういうのを逆に教えられてしまう。服従する、あなたのそばにいたいですっていう姿勢っていうのが主人にとってよしっていう、そういう思いになる。とても変な例えで言ったのですけれども、恵みの時、今や恵みの時っていうのはそういう時です。主人を見直す時です。私たちの主は完全な方です。気まぐれな方じゃない。だからふっと見直してみたら、よし行けって、あと全部整えてあるぞっておっしゃってください。そこでパウロの言うように、褒められてもそじられても失敗しろ、どっちであろうはそれはいいのだ。そして逆説的な生き方、自分はだからとっても惨めに見えるかもしれないけど豊かなんだとか、ね、死んでるように見えるかもしれないけど生きてるっていう、そういう矛盾した両面を持った生き方、自由な生き方がない。それがやっぱり今や恵みの時ってこう、そこに徹しられるかっていうところで決まるんじゃないかというふうに思います。そういう意味で今日今まさに互いに恵みの時に非常に大事というふうに思っています。天のお父様、今日もお招きをありがとうございました。本当に地球中問題だらけでございました。それだけを見てると平和とか繁栄とか何かもう嘘っぽく見えてしまいますし、前途には希望はないようにすら見えてしまいがちです。あなたがこの世界を作りになりました。そして必ず完成してくださる方です。人間もそこまでバカではないはずです。そのためにあなたが私たちを選んでくださいました。私たちがいつも鋭く悟くあなたにいつも目を向けて、そしてあなたの祝福と恵みがいかに大きいかを日々に喜んで大胆に歩んでいくことができるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。